クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は去る9月17日に行われた学生選手権の決勝、通称チャンピオンズウィケットと、日本国内のジュニアクリケットについて話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。しゅんさん、毎年学生選手権、チャンピオンズウィケットアンパイアされてましたが、今年もされたんですか？
はい、今年は、アンパイアというか、チャンピオンズウィケットとの運営について JCA が、サポートで入っていたので、いつもはね、学生連盟かな、
はい、
からオファーもらったんだけども、今回は JCA から、オファーをもらって行ってきました。
うんうん、ああ、なるほど。
はい。
パネルみたいな感じってことですね。
まあ一応ね、で、はい、今シーズンの普通の学生選手権のアンパイにも、行って、
うんうん、
っていう感じだったので、良かったかなと。
じゃあ、この決勝以外にも何回か、アンパイアされたってことですね。
そうだね。一試合かな。
うんうん。うんうん、
はい。
なるほどです。他にも、JCA から派遣、アンパイアが派遣されて、学生たちもプレイしてたってことですかね。
そうだね。
うんうん。なるほどです。そしたら、どんな感じだったか、レビューをお願いしてもいいですか？
はい。今年は、男女とも早稲田対同志社大学でしたと。で、去年は、中大同志社が男子で、
うん、
早稲田上宮かなが女子だったかな。
はい。
確か。ちょっと間違ってたらごめんなさい。
はい。
はい。で、今回は、クリス・ベインさん、シャークスのおなじみのアンパイアパネルのクリス・ベインさんとやってましたと。
はい。
はい。で、今回ね、そのコロナが第5類に、分類されてからの初めての開催なので、
うん、うん。
多分ね、その外部のゲストとか、あと、その観客、
はい。
関係者以外でも呼ぶように、告知を頑張ってました。SNS 等で。
はい。私もちょくちょく、関東学連や関西学連の SNS で開催される旨、投稿を見ておりました。
はい。なので、規模がちょっと大きくなったのかな？
うん、うん。
ということなんで、結構大変そうだったなというのが、外部から見てた、印象でした。
運営サイドがって感じですか？
そうだね。
うん、うん。
はい。で、そう、そもそもその学生クリケットの大学のね、学生クリケットの人口はもう年々減っているので、
うん。
ね、やっぱりそのリソースが少ない、プラス、ここ3年ぐらいで一番の規模の開催になったので、
うん。うんうん、
そう、やっぱりそのスケジュールも2点3点、イベント、開催予定イベントも2点3点みたいな感じで、
うん。
うん。アンパイア、奥やクリスへの連絡も、
はい、
結構、途切れたりとか、っていうのもあって、結構大変そうだなっていうふうに思いました。
なるほどです。
うん。
試合についてはどうでした？
はい。試合については、多分ね、3年とか4年ぐらい前、もうちょっと前かな。
うん。
おそらくね、マー君とか、谷山、今代表でやってる谷山選手、
はい、
あたりが、3年4年だったぐらいの頃が一番レベルは高かったかなって思いました。
じゃあちょっと下降傾向っていうイメージですかね。
そっからはね。
うん、
で、もちろん、ジュニアクリケットから始めた選手たちっていうのは上手いんで、
うん。
そこら辺はいいんだけども、それ以外の大学から始めた選手たちっているじゃない？
はい。
そこはやっぱり分母が減ってるだけ、 まあ、レベルも年々ちょっと下がってるなっていうふうに思った。
うん、なるほど。
そうそう、
まあ、仕方ないとこっすかね。
仕方ないよね、うん。こればっかりは仕方ない。本人たちのせいじゃ全然ないと思うので。
うん。
うんうん、そう。で、じゃ、女子の方なんだけども、
はい、
前日の通り、早稲田対、同志社で、同志社が、勝ちましたと。9ウィケット差ぐらいかな、はい、?8 ウィケットか9ウィケット差ぐらいで勝ったんだけども、
はい。
まあ、さっき言った、大学から始めた選手とそれ以外の選手のギャップ。
はい。
で、早稲田の方はね、おそらく小川めぐだけがジュニアからずっやって、
うん。
で、その他は多分大学から始めたのかな。そう。で、まあ、その小川選手自体も中高はほぼお休みしてるはず。
うん。
多分ね、他の競技やってお休みしていて。
はい。
なんだけど、まあ、それでも大学から始まった選手たちよりも全然やっぱり上で。
うん。
そうそう。で、早稲田ね、スコアカードを見るとダック8人だからね。
そうですね。すごいね、うん、このスコアは。
そう。
ダック8人。で、一桁が二人で、あとは小川めぐの33点。
そう。で、うん、守備の時もドロップとかキャッチした人、キャッチがね、ほぼゼロだったと思う、キーパー以外。
うん。
うん。で、さらに、ボーリングの方は、
はい、
ね、これね、早稲田だけじゃないんだけども、同志社の方も、そもそも、
うん、
ボーリングをしてる選手がそもそも少なかった、
うん、その、いわゆる、ちゃんとしたボーリングアクションで投げてるボーラーがいなかった少なかったってことですか？
そうだね。
うん、
もうもう、ボーリングじゃなくて、まあ、いわゆる野球投げ、
うん、
もう明らかに野球投げっていう選手も何人かいて、
うん、
で、まあ、そこら辺ね、本当厳しく取っちゃうと、本当試合にならないんで、
うん、
そう、そう
ね、
そうそう、まあ、事前にというか、まあ、ゲーム中も、その、パートナーのアンパイアのクリスとずっと話して、でまあ、甘めに取ろうってやったけども、うん、やっぱりちょっと警告やノーボールを出さされなかったケースもあったんで、
うん、なるほど
ね、まあ、そこはどうかな、しょうがないよね、本当しょうがないと思う。
そうね、うん、
そう、だからまあ、
まあ、なんとかたい、うん、
うん、だからまあ同志社の方も結局高校の頃からやっていた藤川、それから後藤選手、まあ代表でもあるけどね。
うん。
うん、そうが、まあ打って打ち切ってってなったけども、その二人がアウトになったのは多分ね、勝敗どうなってたか分かんないかなっていう感じだったね。
なるほど。トップで落ちてったらっていうことっすね。
うん、はい。やっぱり今のところ関東、関西ともに女子で2チームずつしかいないんで。
ああ、そうなんですね。
そう。
トータル4チームしかないんだ。
そうだね。全国で4チームだけと。
うんうん、
で、まあ、うちね、関西の方は、女子は高校かな、上宮高校なんで、大学って1チームしかないのかな、
うん、ああ、まあ、
公式ね、戦の記録を見た感じだと。
うん。
なので、うん。うん、まあ、うん、そうだね、増えてほしいなって思いました。
そうっすね。
はい。
うん、まあ、正直、スコアとかを見たりとか、うん、動画を見て、ちょっとチラ見したぐらいだと、まあ、この子たちが何年生なのかもあんまりよく、まあ、ごめんなさい、解説聞いてればいいんでしょうけど、
うん、
音出せない環境だったんで、
うん、
わかんないので、まあ、そりゃ、1、2年生の子が来てたら、ボーリングアクション、うん、仕方ねえかなって気もするけど、
うん、
3、4年生ならもうちょっと頑張れるかなっていうような、まあ、感じも受けましたね。
そうだね、うん、まあ、そもそも指摘する人がいないんだと思う。
なるほど。
うん、そう。まあ、公式戦でもね、まあ、ほぼ学生がアンパイアやってってなってるから、まあ、ちょっと肘曲がってるよって言えないよね。
まあ、確かに。
うん。アンパイアの方も、うん、うん、そんな経験あるわけじゃないだろうし。
そうですね。まあ、角が立つだけだし、じゃあどうすんだって言われても、
うん、
ゲームを、ゲームが成立しなくなっちゃうとか考えると。
そうそうそう。
そうね。しゃあないけど。まあ、多分これが、母数が増えてきたりとか、まあ、環境が良くなってくれば、そういう指摘とか、 うん、チーム内で発生したりとか、練習機会とか増えて良くなってくるのかなと思うので、まずは母数が、まあ、コロナとか影響があったでしょうけど、うん、戻ってほしいなって感じですかね。
そうだね。やっぱ、まあ、その、やっぱチーム数も増えて、もっとね、大会にガチで優勝したいっていうサークルが増えたら、うん、まあ、外部からコーチ招聘したりとか、あとはその日本代表を目指す選手たちが、まあ、コーチング頑張って、ちょっとこれ肘やっぱ曲がってるよ、みたいな感じで言って、直してあげたりとかね、そういう風になっていくじゃない？やっぱり。
そうね。
うん、で、今はもうそういう、そういう、それどころかもうね、本当に、よし、頑張って11人集めよう、新歓頑張ろうっていう段階だと思うんで。
うん。
うん。
そうですね。
はい。まあ女子はそんなところで、うん、もう本当にね、こう、もうレベル云々よりもやっぱりその構造的になんとかしないとなっていう感じでした。
はい。
はい。
そうですね。新歓のために11人集めようと、
はい、
学生選手権の決勝が同レベルじゃちょっと悲しいっすよね。
そうなんだよね。
はい。まあ、はたからの意見なんであれですが。はい。
はい。で、
男子はどうでした？
はい。一方の男子なんだけれども、まあ、これは、
はい、
同志社と、それから、早稲田。
うん。
で、去年は同志社中大だったんだよね。
そうでしたね。はい。
はい。で、去年はね、同志社すごい、もう、ボーリングやっぱすごく良くて、
そうですね。ボーリングアタックめちゃめちゃ良かった印象がありますね。うん、5枚とも全部いいみたいな。
全部良かった。でも今回もね、うん、まあ、結構、まあ、去年より、去年ほどではないけども、今回もすごく良くて。
うん。
そう。早稲田が、バッティングファーストだったんで、まあ、今年もどうしたかなと思ったら、
うん。
早稲田の方ね、やっぱ、下位打者がね、今回は頑張ってて、
うん、うん、なるほど。
そう、だいたいね、学生選手権ってさ、やっぱりもう2、3枚落ちるともう、あとはっていう感じのも多かったんだけども、
うん、
そう、今回はね、やっぱり、その、5ウィケットダウン、6ウィケットダウンでも、6打てる選手がパッと出てきたりとかして、
うん、
そう、で、早稲田の場合、多分ね、ラスト5オーバーでやっぱ50ランぐらい、
加
点したのかな、
うん
うん。で、やっぱそこが、勝敗分けたかなと。
そうですね。5番、7番、9番が2桁打ってますね。
うん、そうだよね。そう。
9番に関してはストライクレートが180を超えて2桁打ってるので、うん、最後のプッシュは成功したのかなっていうのが見えますね、スコアカードから。
そう。だからまあ、ね、その普通の学生選手権では滅多に見ないような光景が見れたんで、やっぱそこが、勝敗を分けた感じだと思いました。ボーリングはね、まあ、早稲田も、どうしても大体同じぐらいかなと思ったんで。そう。なんで、まあ、そのやっぱバッティングで水もんなんで、うん、試合のね、その試合後の公表でも言ったんだけども、まあ、多分ね、明日やったらどうしたら勝つ可能性はあるし、十分あるし、うん、その今回、まあ今回も、秋島、
うん、
ということなんで、どっちかっていうと、早稲田の方がフリックスで打ち慣れてるから、
うん、
そう、
そうね。
そうそう。だからこれがね、富士とか佐野でやったら、また全然違った可能性はあるかなと。
うん、そうね。なんなら貝塚でやったらねっていうことだよね。
まあね、その、去年、同志社優勝、上宮優勝だったから、全然貝塚でもいいような気はしてたんだけど、
うん。
うん、まあそういうことで。
うん、まあそこは、
はい。
決めたことなので、はい。
はい、ということでした。で
全然関係ないですけど、一個質問していいですか、
うん、はいはい、何でしょう。
男子の試合で、ペナルティーランがどっちにも入ってますけど、これ何があったんですか？
はいはいはいはいはい。ね、あれは、
はい、
両方、まあ、全部のケースで、ピッチ、はい、ピッチ侵入です。
ピッチ侵入？
はい。
ピッチ侵入？はい。
これは、コンクリートのまあ、プロテクテッドエリアっていうのがあるんですよ、要は。
はいはいはい、
で、そこに入ると、まあ、警告何回かあって、
うん、
で、その後がペナルティーランと。いうふうになっていて、で、昭島のとこって、まあ、フリックスを引いてるんだけども、
はいはいはい、
今年からね、新しいフリックスになって、
新品だったんですか。
そうで、どうもね、その下の人工芝との食いつきが良くなくて。
ああ、なるほど。
そう、かなりね、ずれるの。でね、多分、タクロも見てたら分かっ ってたかもしれないけども、すごい弾んだりとか、あとはすごいバウンド低かったりとかっていうの結構ね、見られたいと思うんだよね。
うん。
そうです。
まあ確かに、みんな真剣にピッチを直してるシーンとかも。
うん、あ、そうそう、だからそれはね、もう踏み固めてくださいっていうふうに、依頼してて、前もって、うんうん。で、それでやってくれたんだけども、それでも、まあ、あんな感じだったんで、
なるほど。
そう。で、まあ、そういうこともあって、クリスとも話し合って、
うん、
フリックスの状態結構かなり怪しいんで、もうここの上とか走ると、
うんうん、
すんごい波打っちゃう。
うん、なるほどね。
そう。でもね、波打つってレベルじゃなくて、もう、明らかにデコボコになっちゃう、
うん、
うん。ぐらいになってしまっていて、で、それはね、実は今年、通常のリーグ戦をアンパイアした時にも、やっぱ結構それ見てて。そう。なんで、もう、ターフピッチと同じで、打ったらもうすぐそこから出て走るような努力をしてくださいと。
なるほどね。
そうそうそうそう。で、やっぱりこれは、慣れてないとね、つい、まっすぐ走っちゃう選手、やっぱね、出てきちゃうんだよね。
そうっすね。まあ、わかる。
そう。やっぱ、ターフとかだとさ、なんなら芝生よりもコンクリートの上の方が走りやすかったりするじゃない？
そう、ターフだと、ターフに比べるとシンセティックは、
シンセティックだ、ターフっていうか、コンクリートじゃない部分って芝生じゃない？普通の。そうそう、だからなんなら芝生で走るよりも、そう、アーティフィシャル、コンクリートで打つときって普通の運動靴だから、芝生の上で滑っちゃうじゃない？だから、コンクリートの上を走り慣れてる選手って結構多いのよ、やっぱり。
そうっすね。まあ、わかる。俺も、なるべく走らないようにするけど、濡れてんなって時はわざと走ったりしますから。
そうそう。
まあ、真ん中は走んないけど。
そう。で、ということもあって、コンクリートピッチのプロテクテッドエリアって、だいたいウケットとウケットを結んだ間。
うん。
うん、まあ、そのあたりを走んなければ、まあいいよっていうふうにしてる。
うん、うん。
してるんですよ、
うん、
で、
うん、
でもターフっていうのはもうそれがダメなんで、
うん、
そうプロの試合でターフで打ってるとこ見ると打った後すぐ避ける
そうですね、
うん、っていうのが見れると思うんで
そうですね1歩ないし2歩では出ていくみたいな感じですね
そう
オーラーも3歩では出ていくみたいな
そうだからそこら辺もねちょっと多分ホームアドバンテージ的なものがあって
ああ、なるほどね。
そう。だから、俺がアンパイアした試合は、予選リーグでね、早稲田の試合をアンパイア確かして、
うん。
で、そこでやっぱりフリックスの上走って、ペナルティーラン受けちゃったっていうのが今朝あったんで、まあそこで、やっぱ、すぐどいて走らないとダメだね、みたいな、
うんうん、
そう、経験を積んだ選手も何人かいたんで、
なるほど。
そこね、ちょっとどうしたらちょっとかわいそうだったなっていうのもあったけども、
うんうん、
そう。でもね、かといって、ペナルティーランを出さないと、もう本当上走り放題になっちゃって、
そうっすね。
そう。
バッターも有利になっちゃったりね。
とか、まあ、いくら踏み固め直すとはいえ、もう本当試合にならなくなっちゃうんだよね。
うんうん。なるほど、うん。そういう事情があったんですね。
そう。なんで、まあ、そこら辺はね、トランシーバーでスコアラーには行ったんだけども、
うん、
多分解説の方には多分伝わってなかったんで。
そうですね。ごめんなさい。私が解説を聞いてない
から。あ、はい、はい。そう、俺もね、解説ちょっと聞き直したんだけども、やっぱね、まあ、当然なんだけど、そこら辺の背景っていうのは多分伝わってなかったんで。
うん、
そう。
なるほどです。ちょっと見てたのに、あれなんで入ったんだろうっていうのが分かんなかったとこがあったので。
そうだよね。そうで、ほら、なんか俺たちが解説するときってさ、なんかもうそこら辺もひっくるめて、関係者とか、そのピッチのキュレーターとかって話したりするじゃない？
うん。
でもまあ、そうそう、まあ今回は学生さんが解説だったんで、まあ、そこら辺の取材とかもなかったから、まあちょっと背景をなかなかね、うん、お伝えできなかったっていうのもあって。
なるほどです。ありがとうございます。
はい。
他は何かありますか？
あとは、まあ、これもあれかな。競技人口の話になるんだけども。
はい。
はい。男子の方は、まあ、女子よりも少しマシとはいえ、関東、関西、両方とも4チームずつなのかな、今年は。はい。
うん。
なんで、まあ、関西はわかんないけども、関東はまあ、年々、やっぱ減ってますと。 はい。で、関東の方は、とうとう慶応がなくなっちゃったので、そう。まあ、ここ数年ね、盛んに宣伝してた早慶戦っていうのもなくなって、そう。で、新しい、サークル、日大と、それから宇都宮大学、そう、ができたんだけども、まあ、日大の方はもう毎、まあ、両方ともかな。7人で、うち何人か女子選手を入れてっていう、もうひいひいってる状態なんで、
そんな感じだったんですね。
そうそうそうそうそう。でね、まあ、まあ、豪快に負けてるんで、そこら辺もどうなるかなっていう。ね、まあ、ここもね、下手したら、また来年2チームに逆戻りとかになっちゃったりとかね。そうならないようにちょっと祈ってはいるけども。だから、まあ、関東の方、関西はね、ちょっとわかんないんだけども、関東の方は、まあ、中大が、その昭島からジュニアクリケットを続けてた子たちとか、それか、ま、早稲田の方も、アンダー19の子たちが入ってたりとかしてたんで、そう、まあ、ジュニアクリケットのね、JCA のジュニアクリケットのプロジェクトがなければ、もうこの大学選手権、あ、学生選手権か。学生選手権っていうもう仕組み、リーグ自体もなかったかもしれないねっていうね。
なるほどね。まあ確かにね。一時期、息を吹き返したとか、レベルが高かった時も、上宮からスタートした子とか、の力とか、ね、ルイとかいた時とか強かったのって、
そうそうそうそう。
ジュニアから出てきた子たちが、まあ支え直したって感じだったのが、って感じか。
そうだね。まあそ、まあそこもね、後で話すけども、良し悪しがあってさ、やっぱりその、ね、小学生ぐらいからずっとやってた子が、まあいきなり入ってきたらさ、それはね、そのニュースポーツだから みんなにチャンスあるって言っても、どうしてもやっぱギャップあるから、まあそこで泣いちゃった子っていうのは結構たくさんいたから、
ああ、そうなんだ。
そうそうそう
まあ、
そう
わか
そう。
る。理解はできるけど。
そうそうそうそう。まあそこと、あとその、まあね、クリケット、ニュースポーツっていうのもあって、伝統的に多大、インカレサークル、OK みたいな文化でやってたんで、そう、まあそこで、まあ上手い子たちがまとまっちゃって、で、ニュースポーツで頑張ろうぜって言った子をボコボコにする、なえる、新
減
刊
る
頑
み
張ん
た
ない減るみたいな悪循環がちょっとついちゃったっていうのもあったかな。
いな。なるほどね。
そ
なるほどね。まあそこは、まあ、そんな、ボコボコにした子たちが悪いとも思わないし。
う。そうそうそうそう。もうね、なんかね、どうせなら
誰が、
仲いい子とね、ちっちゃい子から、ちっちゃい時からずっとやってた子とね、仲いい子とやりたいなとかね、思うからね。
そうですね。さらに勝ちたいですね。やったら。
あ、そうそうそうそう、そう。ね。
な、わかる。気持ちはわかる。
この気持ちはすごいわかる。
なるほどです。じゃあ、こんな感じですか？チャ
そう。
ンピオンズビケットについては。
そうだね。もう本当に、毎年毎年、その、なんかね、個人的には限界集落で最後まで頑張ってる開業医みたいな気持ちなんだけど。だけども、来年以降も続いてくれればいいかなと思ってます。
そうですね。また新しい風が吹くかもしれないので、まあ、頑張って、火を絶やさない、途絶さないことは大事かなと思います。私からできるのは応援ぐらいしかないですが、
そうね。まあ、社会人は本当に新歓とか手伝えないから、
そうね。
そう。だからせめて、チャンピオンズフケットの現地に来て、観客になって、1000円。自分の大学じゃなくても応援したりとか盛り上げたりとかするところからやっぱ始まるのかなって思う。
そうですね。まあ、盛り上がってそうなものっていいですからね。
そうそうそうそうそう。だから、ね、その、みんなね、クリケットを普及してほしいって言ってはいるものの、いざね、こういった大会になったら足が遠のく、現地に行けないっていうね、人がほとんどだと思うんで、そう、まあ、そこをなんとか、なんとか
そうですね。
っていうのが、まあ、その、クリケットに関わるものとしての務めかなって ってなんとなく思ってます。
そうですね。まあ今フェードアウトしてしてっちゃった人たちは大学から始めた人とかも多いと思いますので、ね、はい、ぜひ大学に回帰するのもいいんじゃないでしょうかというところですね。
はい。
はい。というところで逆にその、ま、対するじゃないけど、
はい、
ジュニアプリケットの方はどうですか？この仕組みみたいなところからお願いしたいです。
ま、多分ね、チャノミクリケットでは、おそらくジュニアクリケットについてちゃんと話したことってなかったのかな？
いや、そう、やりたいんだけど、あんまり実はよくわかんない要素が多くて、
そうそうそう、
インタビューしたいねとか、そういう話はしてたんですけど、ね、扱ってないと思います。はい。
で、まあ、僕自身が、まあ、クリケットの街の一つである昭島に住んでいて、
はい。
で、まあ、ジュニアクリケット立ち上げの時から、要素を知ってるっていうことなんで、まあ、そこら辺の話もちょっとしようかなと思って、出ます。
はい、お願いします。
はい。なんで、まあ、実際その JCA じゃないんで、うちらは。まあ、間違ってるところもあるかもしれないんですけども、そこら辺はちょっとご容赦くださいということで、まあ、指摘があれば、次回以降、ちょっと修正しますので。
はい。
ということで、ちょっと話したいと思います。
お願いします。
はい。まあ、日本クリケットっていうのは、もともとその大学の、サークルから始まって、ているので、
うん、
まあ、それ以下のカテゴリー、18歳以下のカテゴリーとしては何もなかった状態でしたと。
そうですね。
はい。
はい。
で、まあ、高校のクリケットとしては、まあ、唯一の、高校の部活であった、上宮高校がずっと頑張ってたんだけども、
はい。
あと、高田かな。
はい。
まあ、そのクリケット協会としてなんかしようねということで立ち上げた、十何年前くらいからかな。
うん。
立ち上げましたと。
はい。
で、具体的にどういうことをやってるかというと、まあ、その市と、佐野市とか昭島市、あと今だと貝塚とかかな、はい、
うん。
を、まあ、クリケットの街として立ち上げて、まあ、いろいろ提携して、
うん。
まあ、体育の授業でクリケットをやりましょうとか、あとはその学校で中高で部活を立ち上げるとしたら、まあそこでのサポートしましょうとか、
はい、
あとはまあジュニアクリケットクラブを作りましょうとか、いろいろとやってますと。
はい、
はい。で、まあ最大の成果としてはやっぱり、今から5年前 ?4 年前かな
?2019?
4年前ぐらいかのアンダー19のワールドカップ出場っていう形で一応一つ成果が出ましたと。
うんうんうん、うん、
そう。で、まあそのアンダー19の、ワールドカップの日本代表のチームの中でやっぱり、千葉から、小学校の頃やってましたとか、佐野からやってましたとか、昭島からやってましたっていう選手たちでほとんど構成されていましたと。なので、もうこれはもう紛れもなく、ね、ほぼ 100%、JCA の頑張りによるもので、
うん、
もうこれがなかったら、またね、その大学の19歳の子とか、
うん、
あとは上宮の子たちとか、
うん、
で構成されたチームで予選出てっていうことになってたんで。
そうですね、18歳から始めて1年でとか、
そうそうそう、
高校から3年でみたいな。
そうそうそうそうそう。うん、で、まあ、今年度の、アンダー19リーグをクリッククラブの方で見てみると、
うん、
合計10チームが参加してますと。
おぉ、そんないるんですね。
そうなんですよ。で、まあ、そこの記録にあった、同じ、ウェブサイトに記録があった、一番古いシーズンが2017年になってるんだけども、
うん、
まあ、その時は5チーム。
はい。
で、しかもそのうち、上宮と高田が、チームずつ出してたんで、まあ、実質3つ、はい、3団体。
うん、うん、うん。
だったんだけども、そっからもうね、年々クラブが増えてますと。
はい。
いうことなんで、一番伸びているところかなと。
うん、うん、うん。
はい。まあ、ただし、格好書きとして、
はい。
社会人のリーグ、まあ、である JCL の方で新規参加するにあたって、参加の条件として、ジュニアクラブを持っているということがほぼ必須になっています。
なるほど。
ということもあって、2017年から比べると、どういうチームが増えてるかっていうと、ファルコンズであったりとか、メインブルー、アルファ Q、それから川崎ナイトライダーズ、東京レンジャーズという、今、新規参入してきた、JCA のチームだよね。
そうですね。
ね、それらが増えてる。そう。で、逆に、2017年の方に行った、千葉のマイワイズ。今代表クラスで言うと、アッシュリーとか、あとは、マーカス、サーゲート兄弟とかが所属してた。で、さっきも名前出たけど、ルイとか、あとムニーブとかか。
そうですね。ムニー
そう。
ブ代表ですね、今
そう
ね。
そうそうそう。みたいな、数多くの代表選手輩出してきたクラブが、今年は球界扱いになってるのか
そうです
な？
ね。去年ギリギリで人が足りないんですみたいな感じで、
そうそうです。そこら
言っ
辺の
て
人
た
が
の。
足りなくて、で、あとはね、昭島の方も、もうかなり、人数が厳しくなっていると
なるほど。
いうこともあって、伸びてるチームもあれば、そうではないチームもあったりというような、様子のようですと。
なるほど。新規参入してくるチームは多いけど、古参チームがちょっと苦しい状態になっていると。
そうだね。
な
そう。
るほど。
そうそう。だからこれもね、多分 JCL の、現在の様子を、反映しているといえば反映していて、で、やっぱり日本人クラブの比率が減っている。日本人選手の比率が減っていると。そうそう。なんで、香港とか、あとはアメリカとか、カナダとかもかな。やっぱり移民と移民2世の伸びが今中心になってますと。現状として。
なるほどね。
はい。
日本だけじゃなく世界的にねってい
もう
う
世界的に。
ね。
でもそれはそれでいいと思うよね。それも一つの普及の形だと思うし。
なるほど。
で、あとは、全体的なその傾向として、他のスポーツとも共通してはいるんだけども、どうしても、今、アンダー15、アンダー19、それから、その下のゴムボールであるクリケットブラストとある中で、上に行けば行くほど、人は減ってますと。
それは減るだろうけど、どんぐらい減るかだよね。
そうなんだよね。だから、本当はね、アンダー19ぐらいまで行った選手たちだったら、もちろん全員大学クリケットやるし、全員社会人クラブにそのままね、上がって、そのまま続けるのかなと思いきや、そこまで期待してたほどでもなかったかなっていうのがあって、そこはでも、あれだね、日本のもうその社会構造とかね、そういった話になっちゃったりするからね、文化とかね。
そうですね。こればっかりはどんだけ頑張ろうと。
そう。
なかなか、それこそやっぱり母数が増えるしか、ないのかなっていう。辞める人もいて、辞めない人もいて、じゃあその数を増やしてっていうことしかないような気はしますね。
そうなんだよね。だから、むしろね、リトルリーグとかね、高校の部活とかでも、もう野球ですらね、合同チームばっかり今なってきてるから、そう、だからそれを考えると、もうむしろジュニアチームが増えてるクリケットっていうのは、そう、移民2世たちの力があったとしても、いや、すごいことだなとは思うよね、やっぱ毎回。
そうですね。やっぱすごいなと、思いますね。
ね。
増えるってすごいよね。
本当に。で、あとはなんていうのかな、ジュニア選手たちが上に上がってくるケースって今まであんまなかったから、受け入れ先のクラブでもまだ体制が整ってなかったりとかして、
なるほど。
そこら辺にもやっぱちょっと問題があるのかなとは思ったりしますね。
例えば大学のクラブとか、その社会人のクラブで受け入れる体制が、ないんじゃないかってことですよね。
だって社会人クラブそもそもね、ジュニア選手の育成にノータッチだからさ、日本人クラブって。
ああ、まあそうね。日本人クラブについてはね。
そう、佐野はもうね、その、JCA の公式クラブみたいなもんだから、
うん、
もうそのまま立ち上がっていくけども、うん、今ある他の日本人チームだと、ワイバーンズ、慶応、アドレだけかな、今日本人チームって。
うん。
そう。で、そこってね、もうジュニアクリケットノータッチ。だから。
もうそうね。
そうそう。
ジュニアクリケットとしてはね、
そうそうそうそう、
大学のチームと繋がってるところはあるにせよってことね。
そうそうそうそうそう。だから大学生から始めた人たち受け入れ前提で、うん、まあ、ほぼやってきたから、
うん、
そうそう。だから、ね、その、ジュニア選手を受け、ね、そのまま立ち上げて、育成してっていう、その育成システムみたいなのがないから、
うん、
そう、まあ、そこでも変わっていく必要があるのかもしれないし、今、他のね、移民中心の、JCL クラブを参考にしなきゃいけないのかなと思ってる。
うん、そうね。
まあ、アドレの場合は、昭島と合併、しようとしたりとか、あとは合宿にその昭島ジュニアの子たち呼んだりとかもしたんだけども、
うん、
まあ、結局なんかその佐野に引き抜かれたりとか あって、まあ、これはその そこまでする価値はないなって思ってちょっと一旦手を引いたっていうのも背景もあるっちゃあるんだけど、
うん、
そう、まあ、それにしてもやっぱね、その普段のジュニアの活動にノータッチだとやっぱいろいろ難しいよなと思うよね。
そうですね、うん、まあ知らない子が急に来てもなかなか難しいよねっていう気はする。
うん、そうそう。でジュニアクリケッターとしてもね、知らないおっさんたちがってなっちゃうから、
うん、
うん、それは仕方ないのかなって思うよ。うん、
まあ一緒に練習したりね、ジュニアの頃から目かけてあげてればその理解できる部分もあるかもしれないけど、
うん、
なかなかパッと来ていきなりトップオーダー打って7オーバー6オーバー投げてくださいみたいのはなかなか難しいよねっていう、う
ん、まあガチな人はそれでいいんだよ、うん、やっぱね代表を目指すような人はもうそれでいいし、
うん、
まあそれだとむしろね別に日本人クラブじゃなくて他のねクラブ行っても引く手余っただろうから別にそれはいいんだけど、
あ、どっちかっていうとその受け入れる側からして、その、
うん
うん、知らない有望選手ですって言われても、
うん
うん、なかなか使い勝手がつか、どこまで任せていいかとかは、その受け入れる側からすると難しいなという。
難しいというか、その、やっぱさ、うん、みんながみんな、カズマサじゃないわけよ。
うん、
だし、
う
ん、みんながみんな、マーカス、アシリーじゃないから、
うん、
その結局続けようっていう人はやっぱ障害スポーツとしてやりたいっていう子じゃない、
うん、
だから結構レベルにばらつきがあったりするんだけども、じゃあさ、ジュニアからやってました。でもまあそこまで上手くないですと、
うん、
でもクリケット続けたいんだけども、
うん、
そうなった場合って今、社会人クラブってさ、もう JCL とジャパンカップしか公式リーグがないんだよね。
うん、
でそうなると出たとしても楽しくないっていう場面が結構ある。
うん、まあわかる。
うん、レベル的にね。
そう、いいところがないっていうやつね。
そうそうそう。まあだからそこら辺もやっぱドロップ率が上がっちゃう理由の一つでもあるのかなっていうね。
確かに。
うん、まあかといってその。まだまだ全然分母が足りないから、そこら辺のレベルの人たちが出れるようなリーグを創設っていうのも、まあ無理だろうし。
まあそうっすね。うん、それは無理だろうなっていう気はしますね。
そうそうそうそうそう。あと、その、なんていうのかな、今って、JCL と、あとその、他のプレミアの大会、
うん、
全国の決勝だとか、
うん、
JPL だとかっていう以外だと、まあ、コーチもそうだし、アンパイアもそうだし、その運営自体のレベルがやっぱどうしても追いつかない？
なるほど。
っていうのがあって、俺も、たまたま、昭島かなの試合を見に行く機会があって、近所だから。うん、で、見に行った時ね、うん、なんかね、試合の途中でなんかコーチが、 アンパイに対して、その、ピッチ上まで怒鳴り込んできたりとかっていう時もあって、
その選手のコーチみたいな、そのチームのコーチとか、親御さんとかってこと？
そう。まあ、どのクラブかっていうのは伏せるけど、そう。まあ、ビジターのチームで、昭島以外のビジターのチームで、そう。もう大声張り上げて文句言いに 来たような人とかいたりして、そう。で、まあ、アンパイア自体も、まあ、親がやってるんで、そう。まあ、携帯で喋りながらアンパイアしたりとか、まあ、そう。まあ、ジャパンカップもね、そこまで変わらないんだけど、そうそう。まあ、そう。なんかまあそういうのがあると、やっぱね、やる方もちょっとやる気なくなっちゃうじゃない？
そうね。
そう。だからまあそういった、まあちゃんとしたアンパイアリングが受けられるのってもう今 JCL の一部のみで、それ以外はもう、ほぼもうね、無法でもないけど、かなりレベル落ちちゃうんで、そう。だからね、大変というか、まあ気持ちよくクリケットができる場が、ね、そういった、その必ずしもトップレベルでやれるようなレベルじゃない選手たちにとってはあんまないんじゃないかなって思うよね。
そうですね。それはかわいそうか。確かに。そんな、自分のプレイ以外のところで子供が、なんだろう、やりづれえなとか、めんどくせえなと思うのは良くないっすよね。
ね。
だから体制整えたい、整えてあげたい気持ちもわかるが、やはり、リソースの問題はやはり、
そ
がっつりあるので、
う。そう。単純に足りてないからね。
そうね。なるほどね。
はい。拓郎はどう？ジュニアクリケットについて。
正直あんまわかんないです。私も大学から始めて、そのまま上がってって、アンダーいくつみたいな大会とかもいつの間にかできてて、っていう形だったのであんまわかんないです。で、マイワイズの子とかは、大人になったら会うことはあったけど、上宮とか、今の秋島の子とか、もう大人になってから初めて知るぐらいな感じっすね。なので、あんまりどんな感じなのかっていうのはよくわかってないです。
なるほど。
ただ、少年野球出身者なので、私は、その少年野球を運営するっていうことの大変さみたいのは、なんとなく大人になって振り返ってみると、いや、これは大変だな、みたいな思うので、
そうだよね。
それが、うちの小学校のクラブとか、生徒がつか、メンバーが大で10人以上いるみたいな、でかいつか、普通ですけど、のチームでしたけど、親とか全員つか、毎週、ほぼほぼ出て、水汲みやら、いろいろ手伝いしてたんで、そんぐらい子供、がスポーツするっていうのは、第三者の手が必要なんだろうなっていうのを思います。
なる
な
ほ
ので、
ど。
あれですね。やっぱりその子供の頃、あんまり、なんつったらいいんだろう。野球をやってて、不自由に感じたことはなかったような気がしますね。
いや、ね、野球とかやっぱもうね、システムと体制が整ってる、プラス、その保護者に要求することから結構多いもんね。
そうですね。なんでしょう。コーチングのあり方みたいのは、多分、今多分かなり改善されてるような気がするんですけど、まだ私が子供の頃とかは、その根性論とかが、先行してる時代だったかもしれないけど、そういう嫌さはあったけど、なんだろ
まあ、そもそもね、当時はやっぱその野球好きなボランティアのおじさんがやるっていうね、ケースだったから、
そうですね。
ね。
でもそれやっていただいてよかったなっていう気もしますね。うちの親父が監督だったんで、あんまないですけど。そんな感じですね。そうですね。あとは、ちょっと、このトピックで話そうっつって、私あんまり、その、後ろ盾がないので、 まあ、いろいろ調べてつか JCA のページとどこが絡んでくるんだろうっていうのを見たら、まあ、今、5年に1回ぐらい、5カ年計画みたいなサーベイ、調査と、その、方針の策定みたいのがなされてて、
うん、
そこのところに、その、まあ、プレイヤーが初めて成長していくのが、を木になぞら、なぞって、
うん、
一本の木になぞって、その道筋を、みたいな話があって、うん、はい。っていうところで、今その木を2013から17で木を植えて、18から22で、まあ、まあ、大きい木を広げていって、さらにな、木を増やしましたと。2023から27ではさらに木を立派に育てていきます、みたいなことが書いてあって、
はい、
うん、って感じですね。で、まあ、うん、ちょっと、その、まあ、JCA のページの5カ年計画のところを、
うん、
まあ、しっかり読んでもらうとあれですけど、文章には、この始めた人がトッププレイヤーに育っ、を、トッププレイヤーに育ってるとは言ってないんですよね。
ああ、はいはい、なるほど。
うん。プレイヤーが辿る道筋としか言ってない。
うん。
だそれが、道筋のゴールがどこまでかは、まあ、示されてない。ですよね。
なるほど。
が、まあ、この、まあ、わかんないですけど、このトピックのゴールがどこかわかんないですけど、うん、まあ一つのゴールの一端は、今ジュニアから始めた子じゃない子たち、海外から始めた子たちが日本代表とかに多く選出されるようになってきて、じゃあこの木のどこからその人は始まったんだろうっていう、
ここに、ああ、なるほどね、
うん。置いてしまいますね。そのジュニアからトッププレイヤーに育てる、ことこそが出来も木じゃないのっていう。
うんうんうん。
木を途中で継ぎして大きくするっていう風に捉えてしまうなと思うんですが、まあしっかりその後の、絵がついていて、絵にはちゃんと、クリケットブラストや学校訪問から始めた子たちが日本代表に行く絵になっているので、はい。ちゃんとトッププレイヤーを育てる気はあるんだなっていう、のは見えます。
なるほど、なるほど。
っていうところです。で、まあもう一個気になったのが、まあさっきのリソースの話じゃないですけど、
うん、
一本の木に例えるなら、プレイヤーが辿る道筋が根から幹であり、
うん、
そのスポーツの健全な発展を支えるのが枝葉である。ってあるんですが、
うんうん、
で、この枝葉っていうのが、まあコーチや、あ、なんだ、
スポンサー、アンパイアとかってことね。
そうそうそう、なんですよっていうのが書いてあって、
うん、
ああ、なんか、うん、あんまりニュアンスがつかめねえなと。
それはあれだね、光合成のコンセプトを無視してるからだね。
なんか、うん、まあなんとなくぼやっとはわかる。
うん。
うん。けど、幹から生えてくるものってことみたいな。まあでもそうだよね。うん、その、コーチ、その、トッププレイヤー目指してて、うん、まあ途中でキャリアが終わってコーチになっていくとか、
うんうんうん、
ファン、なんだろう、ファンになっていくとか、アンパイになっていくとか、みたいなことなのかなと思うけど、メディアとかスポンサーが結構上の方に書いてあったりして、なんかちょっとわかんねえなっていうのと、あとは、その絵の周りに、ぼやっとなんかジュニアの、ジュニアっていうか、日本人らしき人たちの顔と、
はいはい
はい、コーチらしき人たちの顔が映ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、見知った顔もいっぱいいるんであれなんですけど、まあ、コーチは全員外国人で、
うん。
うん、みたいな、
はいはいはい。
外国人、まあ外国人って言い方が今の日本でとか、今の社会で正しいかどうかわかんないけど、
はいはい、
まあ今ここに映ってる、コーチらしき4人は、
うん、
まあ、海外から来られた方なので、私が知る限り。
はいはいはい。
はい、
まあ、言いたいことはわかるし、タクローが突っ込みたいこともまあわかる。うん、まあ、ポンチェだからね、これはね、要は。
あ、そうそうそう、そう。これは俺らに対して示してる絵ではない。 のは、まあ、俺に対してね、そのクリケットを内部から、まあ、20年ぐらい見てきた人間に対する絵ではない。この、今、始めたい人とか、クリケットどうなのかなと思ってる自治体とか、いうのには、とても、なんだろう、イメージとしての絵としては素晴らしいけど、なんかちょっと、
まあ。木に例えず単純にピラミッドとかで描いてれば一番ね、良かったかもしれないし、この詩的な表現っていうのかな、が、まあ、余計分かり、まあ、うちらみたいにそもそもの内部事情を分かってる人に例えば余計分かりにくくなってるかもしれないっていう、まあ、ツッコミは言わんとしてることは分かる、タクローの。はい。
で、そうね。なので、
はい、
まあ、プレイヤーファーストでなくてはいけないんじゃないかなっていうのは、このミキという視点ではなんとなくわかる。
うん。
けど、なんだろう、他のパスウェイとかも示してもらいたいなっていう感じですかね。
なるほどね。
感じっすね。
うん。まあ、その、正しく書くんであれば、根とか、その木の部分っていうのが、やっぱその母体とかさ、まあ、クリケット協会とか、指導者とか、アンパイアとかで。
ボランティアとかね。
それらが頑張った結果、成果として競技人口とか、まあ、ジュニア選手として枝葉ができたりとか、まあ、果物ができたりとか。
そうですね。日本代表として花が咲いてるみたいなね。
そうそうそう。それらの果物を、まあ、なんだろう、ブドウとかを加工して、できたよりすぐりのワインが日本代表みたいなね。そうそう。
みたい。
そう。
みたいな。
はい、
でそれは、その、木を取り巻く環境にも、まあ、いい影響がある。
土壌とかね、空気とかね。まあまあまあまあ、あえて。
まあ、そういうツッコミは、まあ、ここの本質ではないんですが、まあ、ちょっと、まあ、このアンダー19のことを話すに当たりまして、まあ、ちょっと見たら、なんか今までも見たことある絵だけど、ぼやーっと見てたんで、
そう、はい、ちゃんと見えると、わかるわかる
、はい。はい、と思ってしまったので、はい、ちょっとこのトピックに差し込ませていただきました。
はい、ありがとうございます。
すいません。うるさいおじさんで。はい。というところで、まあ、アンダー19じゃねえ、ジュニアクリケットについて足すこととかありますか？
はい。まあ、もう、他のトピックになっちゃうんだけども、
はい。
アンダー19の日本代表発表されましたねと。これにつながる話で。
なるほど。
はい、
ACC アジアクリケットカウンシルのプレミアカップってやつでしたっけ？
そう。
はい。
まあ、はい、先週も話したんだけども、来月、マレーシアで行われる、大会としてアンダー19の代表が発表されて、
はい、
まあ、今回メンバーの中で海外在住6名、国内8名という感じになってますと。
うんうん、
で、まあ、国内から選ばれた選手たちっていうのは15から17歳ぐらいかなが多いのかな、ということなんで、まあ、これはおそらくあれだね、次のアンダー19の予選も見据えた、メンバー構成かなというふうに思いましたと。
この前大会があったから、その2年後の大会を見据えて、そいつらが17から19になってれば、もっといいチームにっていうことですかね。
そうだね。
うん。なるほどです。
そう。で、まあ、あとは、JCA の広報活動、リクルーティング活動の成果なのか分かんないけども、また海外組が増えましたと。
ああ、はいはいはい。
はい。で、まあ、国内組、海外組って分けるのもちょっと、今更どうなのかなっていうこともあるけども、
はい。
まあ、基本的にその、日本で、クリケットも、を始めてない、習ってない選手ってことだよね、要は。
そうね、始めたのが日本ではないっていう感じ。
そうそう、まあ環境違いとかもあるんで、まあ、当然彼らの方がうまいんだけども、
うん、
そう、まあ、このままね、海外組増えてたらどうなるんだろうねっていう、まあ一ファンとしてどういう気持ちで見ればいいのかなっていうのね、ちょっとモヤモヤっとするところはあるんだけど。
はい。まあ、それが私が言うさっきの木の絵ですね。
うん。
この枝はどこから生えてきた枝なんだろうっていう。
ね。
で、この大会をどう この太陽の光をどう栄養を分配していくんだろうっていう気持ちになっちゃいますよねってことですよね。
そうだね。まあ、Under-19 はね、国籍必須なのかな、確か。
あ、そうなんですね。うん、
多分、そう。ということなんだけども、まあ、ね、ここら辺の、その、お話っていうのは、多分、その正解もないし、
うん。
っていうことなんで、まあ、おそらく戦略っていうのはあるけども、正解も、
うん。
間違いもないと思うんで、
そうね。
ね。まあ、せっかくね、さっきも言った通り、Under-19 のクラブが増えてるから、まあ、そこら辺からガンガン選んできゃいいような気もするけど、海外組がいなかったら、ワールドカップ出られないっていうところになるかもしれないしね。
そうね。うん、この前の、大会、どこだっけ、ダーウィンかなんかでやった大会は、
うん、
いい感じだったしね、本当に。
そうそうそうそう。
うん、なので、はい。はい、まあ、この路線で行けばもしかしたらワールドカップとかもまた見えてくるのかなっていう気持ちもわかるが、
うん、
っていうとこっすかね。
そうだね。
はい。まあ、一応告知しておくと、全試合 ACC アジアクリケットカウンシルの YouTube チャンネルで、ご視聴いただけるようですと。
素晴らしい。
10月14日土曜日10時半からマレーシア戦、10月17日火曜日、10時半からインドネシア戦、10月20日金曜日、香港戦10時半からですね、10月22日日曜日準決勝を24日火曜日、決勝及び3位決定戦が、全部10時半からYouTube で見れるらしいので、はい。これ日本の時間なのかな？多分日本の時間だと思うんで、はい、はい。ご興味ある方は応援よろしくお願いします。
はい。
はい。と、あとは、一応、まあ、この前の大会でも話したトピックスけど、
はい、
アジア大会について、また対戦相手が変更になったよっていう、ところですね。
おお、どこが変更になったんですか？
僕とネパールとやる予定だったのが香港に変わって、日本はカンボジアと、香港と戦うことになりました。
なるほど。
というところです。はい、9月27日にカンボジア戦、10月1日に、香港戦が行われる予定です。
なるほど。
こちらは見れる感じじゃなさそうな空気は出てますが、はい、
まあおそらくどっかのモニオニオストリーミングとかで見る形になるかなと。日本では放送されないはずなので、
そうです。うん、ICCTV もないし、多分このアジア競技大会の YouTube チャンネルもないからっていうところですね。
うん、そうだね。
はい、
はい、まあ配信体制自体はバッチリ揃ってるんで。
うん、
おそらく、なんかね、多分その CCTV の何かとかね、いうのを、うにゃうにゃうにゃうにゃして、こう見る感じになるかなと思います。うん、
なるほどです。
はい。
はい、
まあ、ただね、こう、展望としては、その、じゃ例えば日本がカンボジアに勝って、香港に勝って、
うん、
まあ、スリランカとかに勝って、パキスタンにも勝って銀メダルとか取ったとしますと。
はい。
まあ、そうだとしても、その、日本でのクリケットの知名度自体は特に変わりはないだろうし、
うん、
その競技人口が増えるってことに直接はつながらないだろうけども、
うん、
じゃあ次回の名古屋大会だったり、その次の大会だったり、
うん、
アジア大会でじゃあ、JOC がクリケットに競技団派遣するかどうかっていうのに、やっぱこういった結果はね、すごい大事になってくると思うんで。
確かに、日本。男子、今回予選敗退でした。次回に名古屋でやりますか？
ってね。
アレンジを作るか、って気分になっちゃうし、
そう。
じゃあ次の大会、また正式種目になりました。日本が派遣しますかしませんか、うん、っていう、まあ。
この前、予選全敗だったしなとかね、
うん。うん。というのはあるので、まあ、一勝でもする。かつ、まあ、国内での知名度をちょっとずつでも上げていくっていうのが、まあ、その大会に出れるチャンスなのかなって気もしますね。
ね。なんで応援のしがいがある大会だと思います。
うん、そうですね。はい。はい、 各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。